この時間は山よもやま話をお送りしていきます。今日は初のゲストの方をお迎えします。関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチ、そして関西学院大学大学院の研究員でいらっしゃる竹内さんです。竹内さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、竹内さん、今日初登場ということで、はい、ちょっとひょんなことからね、はい、出会いがありまして、竹内さんにぜひお話をしていただきたいと思って今日お呼び立てしたわけなんですが、
はい、こちらこそ、
はい、今日は妙高戸隠連山ロングトレイルについて、はい、お話をいただくというちょっとこの壮大なお話なんですが、はい、その前にですね、はい、竹内さんワンダーフォーゲル部のコーチでもいらっしゃるということで、はい、ちょっと竹内さんご自身のことも伺っていきたいなと思うんですが、はいはい、まず竹内さんご自身の山の出会い、山との出会いというのは一体どんなところからスタートだったんでしょうか。
非常に古いことですけど、
はい、
子供の頃に少年合唱団と野外活動スポーツ少年団というのに入ったんですね。だからスポーツ少年団の方でキャンプっていうのは割と慣れてたっていうことが一つあるんです。
はい、
それから、高校時代はもういわゆるその山の雑誌ですね、山と渓谷とか学人とかね、はい、そういう山の雑誌を読んで山に対する関心っていうのをすごく高めてたわけなんですけど、
まだじゃあこの頃は登ってらっしゃらない、
まだほとんど登ってなかったですね。
あ、そうなんですね、はい、
それで山やりたいなっていうんで大学に入った時に、グリークラブかワンゲルかってすごく迷いまして、
あ、じゃあそれまでずっとその少年合唱団と、スポーツクラブと両方のものがずっとお持ちだった、
やっぱりね、ずっとあるんですね。それでそのクラブどこにしようかというときに、はい、そのワンゲル部がその当時すごく活発でして、
だ
からもう数十年前だけど、海外にちょうど出始めてるときで、
あ、そうですか。
ニューギニアの未踏山域に世界で初めて入ったりとかね、そんな活動を僕が入る前やってたんですよ。
大学の部活ですよね。
そうです、そうです。それ で, すごいですね、そういう記録があったりしたもんですから、もう山岳部よりもワンゲル部の方に魅力があって、
あ、なるほど、はい、はい、
山スキーもできるということもあったんですけど、そんなことでぜひワンゲル部に入ろうということで、
は
い、
ああ、ね、
喜んで入ったわけなんです。
はい、山岳部とワンゲル部はまた違うんですね。
そうですね、イメージから言うと山岳部岩登りが中心っていうかね、
あ、
別にもちろん岩登りだけしてるわけじゃないんだけど、
はい、
どうしてもその岩登りでその記録、アルピニズムっていうのはそういうより厳しいところを求めていくっていうのが基本ですから、
はい、
そういう意味で山岳部と、ワンゲル部っていうのはもうちょっと水平思考ですかね。
水平思考、
垂直思考よりも水平思考っていうようなところもあって、山を楽しむっていうようなところが強い、それから山岳ワンゲル部は特に山スキーが特徴なので、
はい、
そういうちょっと違いはあるのかな。山岳部は山スキーしませんしね。
あ、そうなんですね。
そんなこともありました。
そうですか。でもそのワンゲル部自体は前人未到のニューギニアに入ったっていう、そんな活動もされてるということ。
そういう先輩もいましたね。
かなりじゃあ部活としては厳しい部活だったんですか。
そうですね、はい、その頃はもう新人で入ったら1年間は訓練訓練で
訓練
はい、1年は丸1年それでしたね。
訓練っていうのはどんな訓練をされるんですか。
なんて言うんでしょう、テント担いで重たいものを持ってっていうことになるんで、必然的に重量に耐えられる体を作るとかね、いうふうなこともありますし、やっぱり冬山に入る以上はやっぱり精神力も必要ですし、
はい、
それから当然そのいろんなことの技術力も必要になってきますから、そういう意味ではどれだけ訓練してもなかなか足らないっていうようなところが本当は実態なんですけど、
はい、
だから必然的に1年間はもう少なくとも訓練に明け暮れるという。
それは実際に山に入っての訓練。
あ、もちろん そうですね。学内でもそれはもちろんありますけど、ほとんどは山でのトレーニング、
はい、
だから僕ら山小屋を持ってたんで、その山小屋を中心にして冬山なんかの活動も、
はい、
まずは訓練という形でやってましたね。
じゃあ最初におっしゃっていたその、ワンゲル部は山を楽しむということをおっしゃってましたけれども、はい、実際はじゃあちょっと入ってみてギャップなどはありましたか。
やっぱりしんどかったですね。だから楽しめるのはやっぱり上級生になってからかな、そんな感じは、
ね、やっぱりあの昔の部活動となるとどうしても上下関係も、
ね、それもありますね、
ありますしね、
はい、それはありました。
そうですか、はい、じゃあいつぐらいから山を楽しめるようになりましたか。
ね、たまたま1学年上がその頃厳しすぎたんで、
はい、あ、すごい
ですね、逃げちゃっていなくなってたんですよ。
あら、
で仕方なしに我々1年後には2年生になった時には必然的にリーダーになったんですね。
あ、上級生がいない状況になって、はい、
ですからそういう意味では、突然リーダーになって、まあ楽しめたけど責任も重大でしたから。
そうですね、
大変は大変でしたけど楽しみはしましたね。
そうなんですね。その中で、まあ、ワンゲル部でずっと4年間活動をされて、はい、現在もあのコーチでいらっしゃるということですから、ずっとその山との関わり合いは続いていらっしゃったということですか。
は
い、
そうですね、はい、あの実際に山入る日数はどんどん減ってはいますけど、うん、あの学生のクラブ の, その遭難対策という部分では、
はい、
常にやっぱり危険性がありますから、で学生たちは毎年変わっていきますからね。
そ う,
そういう意味ではずっといろんなことを、まあ、教えたり一緒に考えたりしながらやってきましたね。
はいはい、ああそうなんですね、はい、じゃあコーチとしても、まあ、遭難対策などの指導もされながら、
はい、
ご自身としてはどうですか。最近は山登りはされてらっしゃるんですか。
ねこの近くの、
はい、
山道がありまして、VV の森から伸びてる山道なんですけどね、はい、割と家の近くまで伸びてるんですよ、そういうところを見つけまして、
はい、
そこをトレーニング代わりにちょくちょく歩いたり、うん、はい、あとはこの、まあ、近くの滝アルプスってありますよね、
はい、笹山の。
そうですね、はい、まあ、あの辺にあの友達とたまに行ったりとか、
うん、
あとはうん、そうですね、まあ、あの山小屋のある戸隠をベースにして歩いたり、
はい、
それから日本山岳会の山小屋があの上高地にあるんですね、
はい、
でそこを結構安くで泊まれたりするんで、
はい、
そういったところをベースにしたりとか、あとは八ヶ岳の周辺が好きなんで、まあ、ペンションとか山小屋に泊まってうろうろすると、いうふうなことしてますね。
あ、そうなんですね、はい、あの山スキーのお話もありましたけど、どちらかと、はい、メインは山スキー、それとも歩く方ですか。
うん、学生時代ももちろん山スキーがメインで、1年の半分は山スキー活動してましたけど。
あ、そうですか。
最近はさすがにちょっと山スキーはあんまり少人数で行くのもちょっと危ないんで、あの減ってますね。
そうなんですね、はい、まあ、でも、はい、あの近場とそして、はい、まあ、あの遠でも楽しみながらということ で、ね、ただちょっと昨年はコロナが、ね、はい、ありましたが、ね、なかなか思うように山を楽しめなかったのではないかなと思いますが、す、ね、はい、ま
あ、特に学生たちは、大学はやっぱり厳しいですから、
はい、
あのかなり制限されてましたから、
はい、
最近ちょこちょこ行き始めてますけどね、あの行けてなかったですね。
あ、
まあ、私自身は、半年に1回ぐらいそれでも行ってましたけどね、信州に行ったりもしましたけど。
そうなんですね、
車で、はい、あの山のふもとまで行って、そこから日帰りで登って降りてっていう、まあ、なるだけ安全な形で。
そうですね、山小屋泊をちょっと避けながらというような形ですか ね、 すね、
はい、
今年はね楽しめるようになるといいですよ ね、
いいすね。
はい、まあ、そんなあの関西学院大学の、ね、ワンゲル部のお話も出てきましたけれども、はい、その関西学院大学のワンゲル部が今行っているのが妙高戸隠連山ロングトレイル構想というものがあるということなんですが、
はいはいはいはい、
あのまずこのロングトレイルって一体どんなものなんでしょうか。
はい、まあ、ロングトレイルって特にその定義っていうのがあるというわけではないんですけど、
はい、
一番有名なのはあのアメリカ の、 のアパラチアンロングトレイルってこれ3000キロもあるという大変なトレイルなんですけど、
はい、
ただ、名前を変えて言うと、
はい、
トレッキングっていうのもほぼあの近い要素がありまして、
はい、
ヨーロッパアルプスですとかね、それからニュージーランドであるとか、
はい、
それからヒマラヤのトレッキング、
はい、
まあ、こういったものもこれはトレイルと呼ばずにトレッキングというふうに呼んでますけど、
はい、トレッキングというのはこれは、まあ、登山とはまたちょっと違う
ふもと歩きっていう感じですかね。
はい、まあ、頂上を目指さないような歩きということですかね。はい、それと、まあ、ロングトレイル、トレイルとはまあ似たような感じ。
そうですね。ただ、ロングトレイルは、基本的に山頂を目指してないんですけども、でも、あの低い山だったら山頂を越えていくこともありますし、
はい、
あのそこは必ずしもふもと歩きだけというわけでもないんですね。もうちょっといろんな要素が含まれてるかなという気はしますね。
はい、はい、まあ、あのこの近場であれば京都のトレイル、京都トレイルであったりとか、はい、ね、滋賀県の高島トレイルとか、はいはい、そういったものもありますけれども、いずれも、まあ、本当に里山が近い。
そうですね、特に京都はもう里山と山が密接に近いですから、あの独特なトレイルになってますよね。
はい、そうですよね、はい、でその中で今回お話しいただくのが妙高戸隠連山ということで、はい、ちょっとあの関西に住んでる、ね、人間からするといまいちピンとこないところももしかしたらあるかもしれないんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、場所的には大体どのあたりからどのあたりまでという形になるんでしょう。
これちょうど、妙高戸隠連山国立公園っていうど真ん中にあるんですけど、
はい、
あのその国立公園というのは実は5年ほど前に分離独立しまして、もともとは、上信越高原国立公園っていう広い範囲だったんですけど、
はい、
その中でこのいわゆる久引山塊と呼ばれる、山の塊がありまして、
はい、
でそこを中心にして国立公園として独立しようということで、分離独立したんですけど、
はい、
それは 5年前だっけ6年前だかな、そんな感じなんですね、
はい、
でその国立公園がまあ新しくその分離独立したっていうことで、そこのど真ん中を結んでいく道を一本きちんとつけようよっていうふうなことで、
はい、
うん、
はい、
まあ、それが妙高戸隠連山国立公園のロングトレイルっていう、
はい、
ものになっていくんですけど、
え
ーえー、実はね、はい、これ、私の友人で、
はい、
戸隠にある山の庭丹根っていうまあ、ペンションというか山小屋かな、
はい、
があるんですけど、
そ
このご主人で里野良平さんという方がいらっしゃるんです、
はい、
その方のごくごく個人的な構想からスタートしてるんです。
あ、そうなんですか。だからとても大きなお話かなと思っていたんですが、もう最初は個人の方の、
ところが彼の頭の中非常にこ、構想は大きなものでして、それで私がたまたま泊まりに行った時に、
はい、
竹内さんちょっと折り入って話があるっていう言うもんですから、
ね、
何だろうって言ったら実はこんなことを考えてて、
はい、
でそれは自分のなんていうかなライフワークなんだなんて言って、
はい、
もう彼高齢なんですけどそんなことを言うわけですよね、それで聞いてたら非常に大きな構想なので、
はい、
これはなんかバックアップしなきゃなと、
うん、
いうふうにまあ思って、まあ、考え始めたのがその学生を連れて行って、
はい、
当社をお手伝いしようということなんですけどね。
あ、そうなんですね。もともとこれは関西学院大学のワンゲル部で始まったことではなくて、この山の庭丹根のご主人の里野さんの発想から竹内さんが後押しをされて始まったという、
はいはい、私の友人なも古くからの友人なんで、彼がライフワークっていうものを知らん顔してるわけにいかんかということで、じゃあ何をしようかっていうことで考えたのがまあそういうことなんですね。
あ、そうなんですね、はい、いやでもなかなかこの、ね、発想自体がすごく大きなものですから、聞かれたときは何とかしないとって思われたということですけれども、驚かれたんじゃないですか。
まあ、あまりにも構想というか大きな構想だったんで、それってできるのかなっていう感じはありましたけど、
はい、
よっぽどいろんなものを巻き込んでいかないと、一部の人間が動いてもね、これはどうしようもないことなんで、はい、 しかもその長野県だけじゃなくて新潟県もまたがってますから、
ね、はい、そうですね、う
ん、だからいろんなその政治的なこともあるんだろうし、
はい、
うん、どうなのかなと思ったんですけどね、
まあ、国立公園ということですから、
はい、
あの勝手に、ね、あの入って整備するというわけにはもちろんいかない、
うん、そうなんです
よ、ということもありますよね、はい、この、 あの道自体はじゃあ、うん、もともとない道を作っていくということなんですか。
ね、はい、もともとスタートは、
ええ、
あの戸隠古道と呼ばれる、
はい、
長野の善光寺ってお寺ありますよね、
ええ、
善光寺さんから、戸隠神社、はい、これも、まあ、戸隠神社すごく古くて大きな神社なんですけど、はい、そこに至る道が戸隠古道って呼ばれてまして、
ええ、
最近までは全く使われてなかったので、
はい、
廃れてたというかな、一部にはなんか道らしきものが残ってるんですけど、伐採したりしないと全く使えない部分もあったりして、それがその昔の、まあ、平安時代からのようですけど、
はい、
祈りの道だったと。
あ、そうなんですね、
つまりその戸隠神社に詣でるために皆さんが長野からずっとその山道を通って行かれてたっていう、
はい、
そういう道だったんですね。
うん、
でその戸隠古道をなんとか復活したいと、
はい、
いうことがまずあって、
ええ、
そしてそこから今度戸隠からまたずっと北側の山につなげていきたいなということ、
はいはい、
それからそれをずっとこう広げていくと、すでにロングトレイルとして、
うん、
東側には信越トレイルっていうのがありましてね、
はい、これはもう今あるものですね。
あるもの
です。信越トレイル、
それはね、日本で初めてできたトレイルで、
あ、そうなんですね、
非常によく考えられて整備のされたトレイルなんですけど、
はい、
そこがちょうど東側にあって、
はい、
そしてその今度西側には、
はい、
日本海からずっと松本の方まで伸びてくる潮の道トレイルっていうのがあるんですね。
潮の道トレイル、
はい、
うん、
昔 の、 その上杉謙信が武田信玄に塩を送ったというあの道ですよね、はい、
あ、そうなんですか、すごい、
それがトレイルとして整備されていて、
は
い、
潮
の道トレイルがあると、
はい、
でその2つ の、 東と西のトレイルを 間でつなごうっていうこともあってね、
はい、
でそういう意味では T の字なんです。長野から戸隠までが、
うん、はい、
戸隠、それから笹上でっていうところまで行くんですけど、はい、そこが南北の道、
南北で、はい
はい、これが65キロぐらいだったかな、
うん、
そして笹上を起点にして、はい、東側と西側に分かれるんですけど、
はい、
この東西の道がね55キロほど、
はい、
合計120キロぐらいなんですけどね、うん、そういうトレイルにしたいなっていう大構想なんですよ。
そうなんですね、ちょっと整理します。その信越トレイル、そして潮の道トレイルというのはもともと今あるもの で、
そう
です、
はい、
でかつてあった戸隠古道というのを再興されたいということですが、はいはい、この戸隠古道というのは信越トレイルと潮の道トレイルの間ぐらいにちょうど位置するということになるんですかね。
そうですね、間というよりもうちょっと南側、
はい、南側にある、は
い、少し離れてますけど、
はい、南側、そこを全部つなげていこうという。
そうですね、戸隠と笹上根を入れて、
はい、
土地をつないでいこうという。
土地をつないでいこう、
はい、
すごい、本当120キロ超えてるわけですよね。
そうですね、
かなり大きな構想になってきてますけれどもね。 でもこれをすることによってまあ、もちろん山を楽しむ方っていうのが増えるっていうのも目的の一つでもあると思いますけど、うんうんうん、何か他にこう意味があってされたいっていうのは終わりだったんですかね、山の再興と、
はい、里野さんの構想としては大きく3つあったんですけどね、はい、1つはその周辺のずっと山、くびき山系って呼んでますけど、くびき山系の山を、まあ、なんていうかな、登山者は今までもちろん歩いたりしてるんですけど、
はい、
なかなか一般の方というかね、ハイキングされてる方なんかではなかなかそこまで入りにくいというようなところでもあるので、
そうなんですね、はい、
そういうくびき山系を少しでも多くの人に楽しんでもらおうと、うん、なるほど、いうふうなことですね、はい、まあ、それからまあ先ほど申し上げたその善光寺から戸隠に至る 祈りの道の戸隠古道を再興しようと、うん、
したい、はい、
それからその信越トレイルと塩の道トレイルを結んで、うん、大きなトレイル一本通そうよという、はいはい、まあ、その3つが大きなテーマだったんですけどね、ただまあ現実的にはそれだけじゃなくて、
はい、
彼は山小屋経営してますから、そういったその戸隠とか笹上なんかの山小屋とかペンションですね、そういったものを自分の代だけじゃなくてその子や孫の代まで安定的にやっていけたらいいなっていう当然思いもあったと思うんですよね、まあ、それと戸隠だけではなくて、はい、その妙高とかのあらゆるその地域の地域全体の活性化っていうんですかね、
はい、まあ、トレイルということは里山が近い里に降りやすいということですから、はい、まあ、一部登って降りてきてそこに泊まるとか、
そうですね、
いうことができるということなんですね、はい、
だから観光とか宿泊も関係あるわけですよね、ですからそういうまあ言ったら地方の山岳周辺の都市とか町っていうのはどうしても過疎化してしまいますから、はい、そういったことも含めて全体の活性化したいなっていうふうな思いもあったんでしょうね、うん、
なるほど、はい、
はい、そんなことで、彼の構想に基づいてみんなが動いてると、
は
い、
なるほど、
うん、いう感じですね、
わかりました、ではちょっと一曲ここでお送りして休憩を挟みまして、はい、後半は現在の活動状況なども伺っていきたいと思います、後半もよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチ、そして関西学院大学大学院の研究員でいらっしゃる竹内さんをお招きしまして、妙高戸隠連山ロングトレイルについてお話を伺っています。竹内さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前半にはこの妙高戸隠連山についてねお話をいただいていたわけですけれども、まあ、もともとは山小屋の方里野さんの構想から始まって、それを竹内さんが後押しされて、で、まあ、なかなか少ない人数ではこれは難しいということで関西学院大学のワンダーフォーゲル部の皆さんも関わっていくということになるわけですよね、
はい
はい、この関わり方、そしてスタートから、はい、まあ、現在に至る様子なども伺っていきたいんですが、どんな状況なんでしょうか。はい、
そうですね、まずその学生里野さんの話では、はい、まず集まったのが地元のおじちゃんたちだと、
ああ、まずは地元の方々から、
ね、自然的にそうなっちゃうんですけど、はい、それでこういう構想っていうことに対して若い人たちはどう反応してくれるんだろうっていう、うん、まあ、一つは心配事でもあったんですね、
はい、
それで私にそのことを聞いてきて、まあ、私学生たちと一緒によく行っていますんで、
はい、
竹内さんどう思うっていう風な話を相談を持ちかけられた、うん、これが、まあ、きっかけではあるんですけど、はい、で学生たちにその話をしましたら、それなんか面白いですねと、
うん、
いう風なことと、もう一つはやっぱり、はい、戸隠に山小屋があるので、
はい、これ関学のワンゲル部の山小屋がある、
そうです、そうです、
はい、
でその山小屋をずっと使っていくにあたってやっぱり地元のいろんな人たちにやっぱお世話になってるんですよね、
ああ、そうなんですね、うん、
これは有形無形にお世話になってる、
うん、
そんなことで、はい、地元の方たちに何か恩返しっていうとオーバーだけど、
はい、
何かできないのかなって彼らも常に思ってるわけですよ、
ああ、そうなんですね、うん、
そんなことで、何か地元 の、 プラスになれば、
はい、
我々もぜひやりたいということで、うんうん、
はい、
まあ、そんなことは気分が合致しまして、その翌年から参加をしたという形ですね、
はい、ということは何年になるんですかね、スタートされて、
はい、6年前なのかな、
はい
はい、それで、ただ何ができるかっていうと、常に地元にいるわけじゃないんでね、
そうですね、はい、
だから離れたまさに関西に住んでる我々が何ができるだろうかっていうことで、特にこうちょっと難しそうなコースですね、
はい、
それからまだ歩かれていない、もしくはこれからちょっと開いていかなければいけないコースっていうのがあれば、はい、 そこを、自分たちが行って、はい、まず踏査をするっていうね。
踏査というのは一体どんなものなんですか。は
い、まず歩いてみるっていうか、
は
い、
まず歩いてみる、それは道なき道を、
場合によっては道なき道になりますし、例えば昔ここに道があったらしいっていうところを、まあ、うん、まずは選定していくんですけど、はい、あったらしいという話はあっても、
はい、
じゃあ実際この道かどうかっていうか、この、コースなのかどうかっていうのはよくわからないケースが多いんですね。
ああ、そうなんですね。
だからそこを行ってみるということで、当然やぶ開いてっていうふうなことにもなってきますしね、
はい、
ずっとこうやぶの中に潜り込みながら、どうやらここらしいっていうね、そういう形でこうチェックしていくんですよね。
はい、ということはもう行って戻って行って戻ってっていうような形になるんですかね。
でここらしいっていうところに今度はテープ、ピンクのテープをずっとつけて、はい、歩いていくというふうなことですね。
は
い、
じゃあまずは道を見つけて、はい、この道だろうという道筋を作って、でその後にじゃあ整備をしていくという形、
そうですね、
はい、整備もこれもワンゲル部の皆さんが、
まだね、はい、今のところは僕ら整備まで関わってないです。
あ、そうなんですね、
はい、まず踏査っていうことで、
まず踏査は始めること、はい、
どこにこのコースを通すのかっていうか、コースの選定ですね。
あ、なるほど、はい、
そこのところなんですよ。で、まあ、地元の方ももちろんですし、はい、それから、環境省の戸隠事務所、はい、あと信越事務所というのはまた別にあるんですけど、向こう側にね、はい、その環境省の人たちが旗振り役を今現在はしてくれているので、その環境省の人たちと我々と、はい、それから地元の方と、
はい、
まあ、3者で一緒にやってる、
そうなんですね。じゃあ道筋を作るのは環境省の方々も一緒に、地元の方と一緒に
ほとんど一緒に活動しますね。ただ彼らの方が地元にいますから当然回数は多いわけで、我々だからポイントになるところだけ毎年参加をして、でそんな感じですかね。
ああ、そうなんですね、はい、このスタート場所というか、その踏査が始まった場所というのは大体どのあたりからスタートになるんですか。
一番最初はやっぱり戸隠古道を歩くっていうところですね、
はい、まず古道、戸隠古道のところからスタート、はい、ということなんですね。で
もう戸隠古道だったら決まってるっていうことも言えるんだけど、このロングトレイルとして一番ふさわしいところっていうことで考えていくと、やっぱり戸隠の中でもここを通ってほしいなとかっていう、やっぱりそれぞれの地域の思いもありますよね、それから牧場があったりしまして、
はい、
牧場からの眺めって素晴らしいんですよ。
開けてて、
そうなんですね、
辺りが
で周りの山も見えるし、
はい、
まあ、そんなことがあって、はい、牧場の中通れないかなとかね、
はい、すごいですね、
いろんなことをみんなが行ってみて、でその感想を言い合いながら、じゃあこっちのコースを取ろうとかね、いうふうなことでやってきてるんですね。
はい、そうなんですね、はい、今だいたい何キロぐらいまで踏査は終わっているんですかね。
どうでしょうかね、まあ、全部が120キロとすれば、
はい、
7割ぐらいまで行ってるんでしょうかね。
かなり行ってますね、
ただそれぞれの段階で、はい、なんていうかな、レベル、
はい、レベル、
これだけはきちっと歩けるようになったっていうレベルと、
はい、
まだまだその整備をしないととても使えないっていうところとやっぱあるんでね、
は
い、だからそういう意味ではまだコースを決めきれないというか、その手前の段階で、
はい、
こう行くのはどうかなっていうふうな、ちょっと危ないところがあったりとか、やっぱりしますから、
はい、
そういうところをまだ検討している段階ですかね。
そうなんですね、はい、となりますと本当に壮大な構想で、完成までというと何年ぐらいかかるんでしょうか。
まあ、先ほど申し上げたように南北の道と、まあ、南北の道はほぼ問題ないんですけど、 東西の道が笹ヶ峰を間にして、
はい、
東側と西側に分かれるんですね、でその東側の道っていうのはそんなに難しいところがないので、
はい、
旗振り役の環境省の方としては、はい、今年、
うん、
なんとか今年中に、はい、まあ、開通できればいいなっていうふうには言っているんですけどね、
はいはい、すごい、
でもどうなんだろうな、どこまでがどうかはっきり私もよくは分かりませんが、
はい、
ただ少なくとも西側はまだまだなんです、
あ
のやっぱり特に西側っていうのはもう大豪雪地帯なんで、は
い、新潟の方になっていく
そうですね、笹ヶ峰っていうところから、はい、小谷温泉っていう、はい、これはもうなんていうかな、奥座敷という
か
長野県の一番北側、もう新潟の県境なんですけど、小谷温泉っていうところを通って、で天飾山っていう山があるんですね、
はいはい、
これ百名山ですよね、それの、麓を通って、日本海からの道、つまり、はい、潮の道トレイルと合流すると、いうことなんですけどね、この、 天飾山周辺っていうのは本当に大豪雪地帯なんです、
はい、
だからまずその11月ぐらいから全然もう雪で
入れない
んですけど、夏は当たり前に入れるかっていうと、その麓の林道がですね、よく土砂崩れを起こしたり、雪崩とか土砂崩れとか、台風でもすぐクローズになっちゃうような道なんで、
そうなんですね、
なかなか動作するのも大変なんですよ。
そうですか、
まあ、そんなこともあって、なかなかちょっとこう進みがね悪いので、いつになるのかなっていう感じですね。
でもまあ学生たちも思いを持って、恩返しをしたいという思いを持って皆さん協力されているということで、今だいたい何名ぐらいで活動はされてらっしゃるんです か、はい、
今減ってましてね。
あら、そうなんですね。
10人ぐらい
ですね。それは、ワンゲル部全員ではなくて、ワンゲル部の中から
ワンゲル部全員
です。ワンゲル部全員で10名
は、
なかなかちょっと人数的には少なく
なってしまってますね。なかなか今厳しい状況なんで、なかなかそのクラブの存続の方が大変だっていうような状況なんですけど、
そうですか。
ただまあ学生たちはなるだけロングトレイルには関わりたいなっていうことは言ってますけどね。
そうですか。他にこう協力を仰いだりとかいうことは終わりなんですか。
あとね、我々の山小屋はその戸隠にあるんですけど、戸隠から山一つ隔てたところ の、はい、その笹ヶ峰に京大の山岳部の山小屋があるんですよ。
あ、そうですか、はい、
これはもう昔からって有名な小屋なんですけど、その京大 の、 山岳部、
はい、
それからその近くにね、あと早稲田のワンゲル部の小屋もあるんですね、山小屋、でまずちょっと我々は京大の山岳部とは関わりがあってたんです。一つは私、大学院行ってまして、指導教授が京大の山岳部の OB だった。
なるほど。
そんなこともあってね、
いいご縁ですね、
で京大の山岳部の皆さんと関わりがあって、じゃあ現役に言って、その辺のこと一緒にやれればいいねっていうようなことで、で京大の山岳部の現役の諸君も、ぜひやりましょうっていうことで、翌年から一緒にね、活動して、まずミーティングをして、そして一緒に活動に出て、そんなふうなことをしてるんですね。
そうですか、じゃあちょっと人数もだんだんと増えてきて。
そうですね、
ちょっとね今年もまだコロナが引き続き、不穏な感じはありますので、なかなか活動が すぐにというのは難しいかもしれませんけれども、
去年はもう、全く動けなかったですね。というかもう学生自身が自分たちの普段の活動ね、それがその大学からなかなか制約されてるので動けないっていうことで、ちょっとロングトレイルの方にもなかなか関わられなかったんですけどね、できればもう今年は何らかの形で動いていきたいなというふうに思ってますね。
わかりました、では、ロングトレイル、まだね、その 西側がちょっと難しい面があるとおっしゃっていましたけれども、うん、はい、これロングトレイルが開通すれば竹内さんからするとこう見どころの山というか景色どのあたりになりそうと思われますか。
そうですね、はい、まあ、先ほど申し上げた久引山系って言われる呼んでるんですけど、はい、一つは戸隠周辺の山ですね、
はい、
戸隠山って、はい、これねご存知百名山に入ってないんですけど、ご存知の方はもう一回見たら忘れないっていうようなすごい山でして、
は
い、ガーンと突っ立ってる岩がドーンと突っ立ってるような山なんです。それでそれが天の岩戸伝説ってありましたね、天の岩戸が飛んできてそこに突っ立ったっていうので
そうなんですか、
言われてる山なんですけどね、まあ、それほどなんか強烈な岩山のようなんですけど、
はいはい、
その戸隠山とあとその横に高妻山っていう、これは非常にこう、はい、ピラミッド型の秀麗な山がありましてね、そういうふうな戸隠の山と、
はい、
あとそこから北に行くと黒姫山っていう、うん、それからその先が妙高、
はい、
妙高山というのはスキー場が、まあ、
そうですね、
いっぱいありますよね。
黒姫もそうですよね、はい、
まあ、そういうその大きな山が、北側にあるんですけど、
北側にあって、はい、
で笹ヶ峰っていう高原、これは素晴らしい高原なんですけど、
うん、
その高原を経て今度は西側には日内山っていう、はい、これは新潟県の最高峰なんですけど、
はい、
日内山ってこれはもう山スキーのメッカって言われてますけどね。
うん、そうなんですね、はい、
日内山があって、あとその横には活火山の焼山っていうのがあるんですね、はいはい、そしてその西側に天飾山という山があると、うん、まあ、これもね日本百名山なので、はい、この中でいうと日本百名山は4つあるのかな、
はい、
高妻、
はい、
妙高、
はい、
あと日内、
うん、で天飾、
天飾、はい、そうですね、4つあるという、
はい、あ、すごい、うん、なかなか日本百名山が4つあるロングトレイルというと本当に壮大でいいですね、
一つ一つがこう、はい、違った魅力のある山々なので、
はい、
とっても面白いと思います。
わかりました。じゃあぜひね、またコロナのことで活動が制約されているとおっしゃっていましたけれども、学生の皆さんの力も得ながら、はい、地元の皆さんと協力してこのロングトレイルが完成できる日を待ちわびておりますので、はい、またその暁にはぜひお話をしていただけたらと思います、
はい
はい、今日竹内さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。